アグリの未来。この番組はアグリ、つまり農業の未来、そして農業に関わるすべての人を応援するとともに、食料、水、環境に関わる課題解決に取り組むきっかけとなる情報をお届けいたします。ご出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さん、日本経済新聞社地域報道センター杉本明子さん、ご案内役はフリーアナウンサーの山口さやかさんです。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーワース、フォーライフ、クボタと日本経済新聞社の提供でお送りいたします。
食料は重い荷物を背負い今日も旅をする。それは作る人たちの思い、届ける人たちの思い。
いただきます。
食べる人たちの思い、さまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続ける。クボタはその思いを大切につないで、持続可能な食料システムを実現していきます。フォーアース、フォーライフ、クボタ。
アグリの未来、食とアグリの未来会議2050。
皆さんこんにちは。まずは毎月3週目に配信、そして4週目に放送しているこのコーナー、食とアグリの未来会議2050より始めてまいります。このコーナーは杉本さんと吉田さんに食の未来、アグリの未来についてお話し合いいただくコーナーです。では杉本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回は北海道東川町に本社を構えています道桜酒造株式会社にお邪魔をしまして、代表取締役の山田浩二さんにお話を伺ってきました。この道桜酒造株式会社ですが、明治10年1877年に岐阜県中津川で創業した大変歴史のある会社なんですが、なんと2020年に北海道上川郡東川町に移転されました。この上川郡の東川町なんですけれども、旭川からですね、15キロぐらいとほど近い場所にありまして、旭川空港からも車で10分から15分ほどと、非常に東京などから行く際にもアクセスのいい場所です。今月と来月の2回にわたって山田社長へのインタビューをお届けいたします。では早速インタビューの前半をお聞きください。本日は道桜酒造株式会社代表取締役当時山田浩二さんをゲストにお迎えしております。山田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今酒蔵の方を拝見したんですけれども、まあ、今ちょっと仕込みのお休み期間ということなんですが、まあ、9月から、お酒の仕込みが始まるということで、こちら本当にいい香りも漂ってきたんですけれども、まず事業内容について簡単にお聞かせください。
はい、事業内容は、清酒の製造販売、それからまあリキュール系統の販売、あとは甘酒を作ったりしてます。
はい、はい、今の時期はちょっと梅酒を仕込んだりして、プーンと梅のいい香りがしてきました。
そうですね、はい、梅酒、まあ、日本酒で漬ける梅酒なので、そうですね、9月の仕込み前にはもう瓶詰めをしようと思ってます。
はい、そして山田さんはご自身も当時でいらっしゃるわけですけれども、創業140年以上の老舗の酒蔵の6代目として、実は会社蔵ごと岐阜県の方から北海道に移転をされたということですね。これもう本当にびっくりするような話だと思うんですけれども、ここに至る社内での議論、それからその受け入れ側のですね、東川町の自治体との話し合いなど、どんな流れで決断に至ったんでしょう。
まあ、社内での話し合いってないんですね。ほぼ一人の会社だったんで。
はい。
はい、で、まあ、北海道に移転したいなと思ったのは、2015年ぐらいかな。で、2015年と2016年、まあ、夏場のちょっと時間のあるときに、私、メキシコへ行きまして。
はい。
でメキシコで醸造指導をしたんですね。メキシコで日本酒の蔵を作ってる方が、 いらっしゃって、
はい、
でメキシコの水の質っていうのはもうあの日本にないくらい硬い水なんですよ。
硬水なんですね。
超硬水ですね。あの高度で言うと230とか、あの本当に硬い水で、でもまあそれでお酒を作って、とても良いものがやっぱりできたので、でこれは日本だったらどこでもできるよねって思い始めたのが最初。
それがきっかけで。
そうですね。でやっぱり北へ行きたいと思ったんで、
はい、
あのご承知のように本州暑いので、
うん、
で北海道っていうのは醸造、まあ、お酒の醸造にはとても適した気候であるし、
はい、
あとは蔵の数がそもそも少ない。
あ、意外にもそうなんですね。
そうです、うん、今あの僕来た時で14蔵。
あ、どう全体 で、
で私14蔵目で、あと2つまた増えてますので、
はい、
今全体で16蔵しかないんですよね。
ああ、そうだったんですか。
そうなんですよ、うん、で本州だとやっぱりそれぞれの県に30、40、50という数がありますので、
はい、
競争が激しいんで。
なるほど、
はい、
そうだったんですね、はい。まあ、あの今ちょっとこちらの本社の方にお伺いする際も道すがらですね、まあ、あの田んぼがたくさんあったりですとか、お米のお、まあ、工場みたいなものも目にしましたということで、東川町もともとお米どころではあるということなんですね。
そうですね、あの東川町というところは、まあ、道内でも有数の米どころで、うん、通常販売を作ってらっしゃるんですね。夢ピリカだとかで、ピリカコンテストでもあの何回も上位、まあ、金賞を取ってらっしゃいますの で米作りの技術は確かであると。それから、すぐ後ろに大雪山系旭岳という最高峰がございまして、はい、でその旭岳からの、伏流水がとても豊かな町である。で東川町は8600人ぐらいいるんですけど、全員が井戸水で生活をする。
そうみたいですね、
はい、水道がない町なんですよね、
はい、
でやっぱり水の質もミネラルが豊富でとても良いし、
うん、
本当にお酒にはいい環境です。
ああ、そうですか、はい。まあ、あのメキシコでのそういった体験がきっかけになったとはいうことなんですけれども、まあ、日本も広い中でですね、この町を選んだときに、まあ、事前にいろいろちょっと視察だとかいらしたわけですよね。
はい、あのまあ、北海道の中の自治体で数件当たりまして、はい、で東川町が一番スピードがあの反応速度が早かったんで。
なるほど、
はい、
そこが決め手だったんですね。
そうですね。で東川って、まあ、僕もちょっと調べてきたんですけど、いろんな取り組みをしていらっしゃる自治体なので、これは話が早いだろうなとは思ってましたけど、
そこの決断のスピード感、受け入れ側の自治体としての、まあ、ある種の何かスタートアップっていうか起業家精神みたいな部分も感じられたってことですか。
そうですね、本当に早いです。
そうですよね、はい。まあ、そんなこともあって東川町はですね、まあ、最近全国的にも知名度が高まっているんですけれども、非常にこう移住者の受け入れに前向きな自治体だということで、まあ、教育だったり子育て支援、このあたりも充実していると言われていますし、また国際教育にも力を入れているといったあたりで、うん、外国の方も結構住んでらっしゃるんですよね。
おそらく今、まあ、コロナ前は400人ぐらいいたらしいです、
はい。
今は半分ぐらい、200人ぐらいらしいです。
なるほど、
はい、ちょっと正確な数は僕も把握してません。
まあ、そういうこともあって人口動態的に言うと転入の超過が続くということで、まあ、他の市町村だったり、うん、まあ、本州だったり、から移住してきてもうここに根付いている方っていうのも結構多いということですよね。
多いですね。今あの東川町以外の生まれの方が6割ぐらい。
そんなにですか、
はい。で東川町は何しろ旭川空港から10分ぐらいできちゃうので、
はい、
とても東京とのアクセスがいいんですよね。
そうですよね、うん、
なので、まあ、今ネットがありますから、東京で居宅があって東川にも居宅がある、はい、
うん、
という入居店でやってらっしゃる方はとても多いと思います。
あ、そうなんですね、はい。そしてこの東川町では公設民営の酒蔵を運営されています。つまりその設備としては町が、設備をほとんどこう資金を出して、しかもその今見させていただいたこちらの 酒蔵の方も町の持ち物というそういうことなんですか。そうです
、は
い、
ハード面は全て町のものです。で僕たちは、まあ、指定管理者的な立場で、うん、会社を運営する。でたくさん税金を納めようと、
はい、なるほど。これはやはり最初スタートするにあたっては非常にこうやりやすかったというところありますか。
そうですね、やっぱりこの建物を建てるのに、まあ、3.5 億円ぐらいかかってますので、
はい、
そのうちうちが供託金として2割を出して、あとは町の仕事なので。
なるほど、まあ、そういう意味では町を背負ってる部分もあるとは思うんですけれども、先ほどのお話ですと有力な米どころではあったわけですけれども、うん、地酒などはそんなになかったっていうことなんですね。
そうなんですよ、まあ、だから本当に米と水を、まあ、いろんな方が来てお土産として持ってかれるんですけど、米と水があったら酒だよねっていうのはそういう当然のね秘訣というか、
はい、
で役場としても酒蔵が欲しいと前々から思ってらっしゃったようなんです。
あ、そういうことだったんですね。そしてですね、東川町と JA との間ではどういうふうに連携して美味しいお酒作りに取り組んでいらっしゃるんでしょう。
まあ、うちが移転をすると、まあ、正式に決まる前の年から JA 東川の理事の方々が酒米の栽培を始めまして、でうちがオープンすると同時に、まあ、うち11月オープン2020年11月オープンだったので、それと同時に東川の米を使って製造を開始できるようにということで JA が段取りをつけてくれて、
はい、じゃあそこもトントン拍子で済んだ。
そうですね、ということです。だから正式決定以前に作付けをしとかないとできませんので。
そうですよね、はい、この私ちょっと詳しくないんですけれども、酒米と一般的なご飯になるお米っていうのは違う、うん、全然違うんですか。まあ、
基本的なところは同じです。ただその、まあ、酒米の成分の関係で若干肥料を変えたりなんかはしてらっしゃると思います。
ああそうなんですね、はい、でその急遽作った酒米なんですけど出来栄えの方はいかがですか。い
やそれはまあ皆さんプロでんで、
はい
はい、いいものが来ました。
これは岐阜県にいらした時と米の種類といいますか味わいっていうのは変わったわけですよね。
うんまあ、米によって変わったというかもう環境が全然違うので、
あ
お水も違うし、はい、作るこうその蔵の中の環境も違うので、
うんうん
まあ、岐阜のお酒とは全然違うものができてきます。
そこをぜひ伺いたいんですけれども、従来作っていたお酒と味わい面ではどういうふうに変わったんですか。
岐阜の時は岐阜県で軟水の蔵が多くて、でうちもすごく軟水で高度でいうと8しかなかったんですね、
はい、
で東川だとだいたい60から70なので、お酒を作る手順としては非常に順調にできます、
はい、
若干ミネラル分があった方がお酒ってのは作りやすいので。
ああそういうことですか、うん、じゃあ本当にこう自然条件としてはベストなところ、
もう素晴らしいところですね、
ということですよね、はい、でそれとともにですけれども道桜、これ、まあ、140年以上の歴史があるということなんですけれども、ラベルとかそのトレードマークみたいなものも少し変わったんでしょうか。
ラベルはこちらへ来てから全部一新してます。
ああそうなんですね。今目の前にずらっとラベルが、可愛らしい桜がついたですね、桜の、模様がついたラベルが並んでおりますけれども、それぞれにお米の産地というのは北海道だけではないんですね。
そうなんです、はい、うちは東川町で作っている2種類3種類のお米、それから北海道芦別市で作っている1種類山田錦というお米、あとは、兵庫滋賀、福井県からお米をいただいて、製造しています。
あそうなんですね、
はい、
じゃあその本州さんの方はもともと滋賀、あ、ごめんなさい、もともと岐阜にいらした時からのお取引という、
そうですね、
はい、ことでしょうか、
はい、
それから山田錦というお話がありましたけれども、これはやはり気候変動の影響が少しある、
まあ少しはあると思いますね、
はい、
今までの北限が多分東北地方なので、そこから一気に北海道に来たっていうのは、まあ、農家さんの努力ももちろんすごい努力されてますけども、やっぱり全体にこう作りやすくなったっていうのが あるんじゃないでしょうか。
あ、なるほど、はい。まあ、これからいろいろ気温の変化なども、まあ、もっと夏が暑くなるといったことも含めてあると思うんですけれども、お米が北海道で取れるバリエーションというのがもしかしたら増えていくということもありえますよね。
そうですね。今あの、まあ、新しい酒米も開発中で道の方で開発してますし、
はい、
まあ、お米に関してはあのどんどん生産量も増えていくんじゃないかなと思います。
ああ、そうですか、はい。これはまあ少し明るいニュースにもつながっていきそうですよね。
そうですね。だからお米、まあ、僕らが使うお米が増えれば農家さんもそれだけあの収入増えるので、
はい
はい、
なるほど。それから公設民営で酒蔵ができるというのは地元でもかなりニュースになったと思うんですけれども、最初のうちって地元の方々の反応はいかがでしたか。
皆さん喜んでいただいて、はい、でオープン前にも地元の方の内覧会とかやったりして、はい、
ああそうですか。味わい的には皆さんどういうふうに。
味わい的にはやっぱりうちは本州から来てるので、はい、既存の北海道にあったお酒蔵さんとは若干違う感じであるとは思いますけど。
ああ、そうなんですね、
はいはい。
でそうした中なんですけれども、今は販売ルートチャンネルとか、はい、どこで手に入れられるかというお話なんですけれども、はい、これはどこで入手できるんですか。
今出荷は7割ぐらいが道内です。
あ、そうなんですか。道内です、
はい。
あとあの調べておりましたら、ふるさと納税で東川町の返礼品の中に、はい、道桜酒造のお酒が返礼品になるというものもありましたよね、
はい。
これはどうですか、反応の方は。
順調に出荷されてると思います。
あ、そうですか、はいはい。ではここまでは山田浩二さんとお送りしました。この続きに関しましては来月またお届けいたします。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでインタビューの前半をお聞きいただきました。さて吉田さん、どんなご感想をお持ちですか。
はい、まず驚いたのはこの酒蔵の建設にあたって地元の町が建設費用のかなりの部分をバックアップしたということですね。この酒蔵の進出に対して地元にはどのような期待があったんでしょうか。
はい、この東川町なんですけれども大変ユニークな町としても知られています。よそ者を積極的に受け入れるカルチャーがあるんですね。そもそもですね、1万人強いた人口がどんどん減ってきてしまって1994年にはついに7000人を切るまで行ってしまったんですけれども、その後ですね、まあ、町の資源ということを徹底的に見直しまして魅力を高めていく数々の取り組みをしていったということで、現在は人口8500人程度ということでまだ人口が増え続けているんですね。で、まあいろいろなですね、企業を支援したりですとか移住者にさまざまなサポートをするとか、まあ、そういったことも魅力となりまして、まあここお水もおいしい、お米もおいしいという、まあ、そんな魅力もあるんですけれども、そういうカルチャーがもともとありました。そしてですね、放送でもありましたけれども大雪山朝日岳を望む非常にこうパノラマ、雄大なパノラマが広がる田園風景なんですけれども、まあ、ここで育ったお米というのはですね、ミネラルが非常に詰まった中硬水、硬水の中ぐらいということなんですけれども、この天然水、お水自体が非常に美味しいということで、何でも人の細胞と同じような、カルシウムとマグネシウムの比率だということで、まあ、そんなこともあってですね、雪解け水が何十年もかかって、まあ、染み出してきたそういうお水と、せっかく美味しい東川米というブランドがあるんですが、このお米とお水があるのに日本酒ブランドがないじゃないかということで、町では、かねてからですね、オリジナルのブランドを作りたいという思いがあったそうです。まあ、そんなその町の思いもありまして、さまざま補助金を使ったりとかですね、税金の新たな拠出を伴わない形で町としては、建設費全体で3億6000万円の万円のうちのですね、8割程度を、町側が投資するという形になりました。まあ、2割ぐらいは道桜が負担するという形になったんですけれども、まあ、これは本当に酒造側にとってはですね、少ない負担でイニシャルコストが少なく抑えられる状態で、まあ、新しい地で酒造できるということですから、まあ せっかく来た山田さんにとってもですね、リスク少なく始めることができたということです。
はい、町の期待っていうのはよく分かりました。ただ一方でこの新しい場所で日本酒作りをスタートするっていうのは、それなりにこういろんな課題とか、まあ、リスクも伴うものなんだと思うんですよね。で、例えばですね、一旦その酒蔵できたけれども、とりあえずは他の地域から酒米を持ってきてきちんとできるかなっていうのを試してみるっていう考えもあると思うんですけれども、この地域ではそうではなくて、もう進出が決まった段階で先行して酒米作りにシフトしたんですね。
はい、そうです。はい、まあ、そのあたりも JA の東川の方にお聞きしますとですね、本当に熱い思いを持って地元の農家の人たちとですね、酒米にも乗り出そうということで、まあ、最初から酒蔵が来ること決まった段階からですね、もう本気で取り組んだというふうに伺っています。
町側の歓迎の姿勢っていうのも大きいですね。ただ一方でですね、まさに先ほどよそ者という言葉が出ましたけれども、他の地域から来てその地元、新しい場所で新天地で溶け込んでいくためにはですね、やっぱりその地域にこう根付こうっていう、こう決意とか本人のキャラクターみたいなものも重要だと思うんですけれども、代表とお話をしてみてですね、その点いかがでしたか？
はい、山田さん、本当に自ら杜氏でもあるということで、酒造りに関しては本当に真剣な眼差しを持ってらっしゃる方だなと思いました。一方で結構チャーミングなところもあってですね、可愛い猫ちゃんとかが好きだということで、そんなラベルを結構お酒に貼ったりとかですね。
猫なんですか？
はい、猫、なぜか猫なんですとかですね、非常にこうお話ししてみると魅力が伝わってくる方で、まあ、そんなところもですね、地元の方々と溶け込んでいかれた秘訣だったのかなというふうに思います。
つまり受け入れる側とそこに進出する側の両方の姿勢がうまく歯車噛み合ったってことですね。
はい、そのように思いました。ということで、今回は北海道東川町にあります道桜酒造株式会社を取り上げてお送りいたしました。
このインタビューの後半は、来月11月15日配信、11月22日放送のこのコーナーでお送りいたします。来月もお楽しみに。食とアグリの未来会議2050のコーナーでした。
アグリ、温故知新。
さて、続いてのコーナーはアグリ温故知新です。このコーナーは知り合いについつい話したくなるようなアグリに関わる今昔ストーリーを吉田さんにお聞きし解説いただくコーナーです。吉田さん、今日のお話は何になりますか？
はい、サザエさんです。
お、サザエさん大好きですよ。
ずっと昔ですけれども、はい、昭和28年に発表されたサザエさんのある一つの話、
はい、
これをご紹介したいと思います、はい、じゃあまずその内容を説明していただけますでしょうか？
はい、はい、こちら4コマ漫画になっていまして、まず1コマ目、チュンチュンチュンと外からスズメが鳴いていて、それを窓からサザエさんが見ています。そして次のコマでソーラといって、これは餌ですかね、餌を撒いています、はい、するとチュンチュンチュンチュンという鳴き声が余計大きくなって、船さんが想像しいねと中から見ながら言っています。すると最後に、腎臓米だからよとサザエさんが言ってますね、はい、
注目してほしいのは、はい、そこでスズメのですね、
はい、
鳴き声の中にハテナマーク、クエスチョンマークがいくつかありますよね。
ありますね。
多分スズメたちはこれを食べてですね、うんうん、いた、これなんだろうっていうふうに疑問に思ってるんですね。
なるほど。
じゃあ腎臓米とは何かというと、実はですね、日本は明治時代からお米に代わって別の材料で、例えばジャガイモとかさつまいもとかトウモロコシ、そういったものを原料にしてですね、ちょうどこう炊いてお米と同じように食べることができるものができないかなっていう研究がずっと進められていました、
はい、
なかなか広まらなかったんですけれども、うん、日本はですね、戦時中に白米不足に陥るわけですね。戦後も続きましたけれども、はい、背景としては戦争による農地の荒廃とか、うん、労働力不足がありました。お米が足りなくなったわけです。その時に登場したのがこの腎臓米で、小麦粉とでんぷん、それからくず米を混ぜて作ったと言われています。話によるとあんまり美味しくなかったみたいなんですよね。 でその頃日本はですね、まあ、海外からまだお米を輸入していたんですけれども、はい、ついに昭和40年代に入ってですね、主食である米の自給を達成しました。それから日本っていうのは米余りの時代に入っていくわけですね。食生活が劇的に変化して、アメリカの資金を背景にして全国をキッチンカーという、まあ、料理講習の車が走って、はい、そこで小麦とか大豆を使った料理の普及を進めていきます。さらにですね、昭和33年には慶応大学の先生がですね、頭脳という本を出して、子どもを立派に育てるためにはパンを食べよう、こんなキャンペーンもなされたわけですね、うん、そして日本人の一人当たりの米の消費量はピークの半分以下に減ってしまいました。でこのコーナーがですね、はい、放送されるタイミングというのはおそらくこの夏にですね、世の中ものすごくこう混乱させた米不足っていうのは、うん、おそらくもう相当解消されているとは思います、
はい、
新米が出回っているので、まあおそらく今頃は解消されているとは思うんですけれども、うん、まあその原因として指摘されているのはですね、去年の猛暑とか、うん、南海トラフ地震を注意を促す臨時情報があって、ちょっとこう買いだめが起きたとか、いろんなことが指摘されています。ではここで考えるべきなのは、この米不足っていうのは一過性のものなのかっていうことなんですね。猛暑の影響っていうのはこれからも心配されますけれども、
そうですね、
でももっと懸念すべきなのは、はい、稲作農家が今ものすごく高齢化が進んでしまって、一斉リタイアが始まってるんですよね。来年以降それがもっともっと加速すると言われています。ずっとですね、日本人は、まあ、米は余ってるだろうと思い込んでいましたし、うん、食の多様化の中でお米を食べる量もどんどんどんどん減っていきましたけれども、
はい、
じゃあこれからもこういう状態を続けることができるんだろうかというのを、今年のスーパーの棚にお米がない光景を見てちょっと考えるべきだと思うんですよね。
そうですね。
かつてはお米が足りなくて人造米っていうのを作って、うんうん、漫画にもなった時期がありましたけれども、ではどうすれば日本はお米を守ることができるんだろうか、うんうん、それからお米を含めた食料の安定供給をどうすれば続けることができるんだろうか、こういうテーマについて考えるべき節目がいよいよやってきたというふうに思います。
ということで、アグリオンコ地震、また来月もお楽しみに。
クボタストーリー。このコーナーは農業の未来を応援し、共に取り組んでいく株式会社クボタの思い、またクボタで働く人やクボタが作り出すものに焦点を当てて、それらにまつわるストーリーをご紹介していきます。このコーナーはラジオ日経と株式会社クボタの共同企画制作でお送りします。今月と来月の2回にわたって、秋田県大潟村にあります稲わらからバイオ燃料や肥料などを製造する実証実験施設を吉田さんに現地取材していただきます。お話を伺いますのは、株式会社クボタ水環境研究開発第1部第2チームの鎌田陽介さんと吉野大輔さんです。それでは吉田さん、よろしくお願いいたします。
はい、私は今秋田県大潟村にあります久保田の実証プラントに来ています。大潟村は今から約60年前に日本の食料問題を解決するために壮大なモデル農場として開かれた地域です。一面に広がる広大な田んぼの中に白い大きなテント地の建物があります。それが久保田の実証プラントです。今私の目の前にあるのは大きな10メートルを超すタンクですね。この中で今回の実証のキーワードであるメタン発酵ということが行われています。稲作由来のメタンガスというのは日本の農業の中でも温暖化ガスとしてとても大きな量を占めています。久保田の実証プラントでは脱炭素化に向けて、このメタンガスを排出を抑制すると同時にそれを有効利用してエネルギー源などとして活用するチャレンジが始まっています。 このメタン発酵の設備は今年の3月に本格稼働しました。ではここから実証実験で生成されるものやその背景となる技術について鎌田さんと吉野さんにお話を伺ってみたいと思います。まずなぜ稲わらに注目されたんでしょうか。
現在の稲作ではコンバインで収穫した後に稲わらはカットされて田んぼの上に落としていきます。でこれを春になるとすき込みといいましてトラクターで耕す時に土の中に入れるんですけれども、これを今度水を張った時にいわゆる嫌気状態になりまして、そこから大量にメタンガスが発生しております。久保田としてはこの田んぼから発生するメタンガスをまず減らすということを目的として稲わらに注目しました。
なぜ大潟村で実験をすることになったのでしょうか。
大潟村は、全国でも有数の稲作地帯でありまして、効果的に、稲わらを集めることは可能ですし、また大潟村自体も稲わらもみ殻を利用したエネルギー利用に非常に積極的に取り組まれておりますので、大潟村で実証させていただくことになりました。
この施設内にはこの目の前に稲わらのロールがいくつもいくつも人の背丈よりも随分高い高さまで積み上げられていますけれども、この稲わらはどのようにして、手に入れられたんでしょうか。
私どもの方から事業説明会を行いまして協力いただける農家さんを募集しましたところ、多数の農家さんにご応募いただきまして、今年は約30ヘクタール150トンの稲わらを集める予定にしております。
この地元の農業関係者稲作農家の皆さんがこの実験に協力しているということですね。
はい、たくさんの農家さんにご協力いただいております。
では本題である久保田が技術を持つメタン発酵について教えていただけますでしょうか。
メタン発酵技術は生物による反応になります。反応層の中に稲わらを入れますと55度ぐらいの温度に保つことによりまして、中にあるメタン生成菌という菌が活躍いたしまして、その結果稲わらがメタンに分解されます。でメタンは都市ガスと同じ成分ですので、都市ガスと同じようにエネルギーとして活用できます。でその結果としまして、そのメタンガスというエネルギー、あとはその終わった後の反応液というのが出てきますので、この反応液につきましては圃場に戻すことによりまして液肥として肥料として再利用できるというふうに考えております。
その他にもメタン発酵を経て施設でこれから何が作られることになるのでしょうか。
はい、今現在は先ほど言いましたエネルギーとしてのメタンガス、そしてあとはそこで出てくる発酵液、液肥というところを作っております。でさらにはそのガスから水素といったものやプロパンといった違った形のエネルギーも作れるような技術を開発いたしまして、そういった他のエネルギー形態としての活用というところを目指して開発を行っております。
そのあたりの核となる技術、メタン発酵は久保田がお持ちだというふうに伺っております。ところでこの実証実験にはさまざまな研究機関も参加しているというふうに伺っています。
実は環境省の委託を受けた実証事業の中でこの事業を進めておりまして、京都大学、早稲田大学を中心とした大学のチームと一緒に研究を進めております。
先端的な技術や知識をですね、結集して事業を進めているということですね。では今実証実験はどの段階まで来ているのでしょうか。
2022年度から実証事業をスタートしまして、ようやく今年の3月から現地での実証実験を開始しました。この後数年かけまして規模を大きくしまして、2030年には、事業化を目指して現在進めております。
はい、かつて農業というのは環境に優しい産業というイメージが強くありました。それでも21世紀に入る前後あたりから農業は環境に負荷を与えている産業であるという認識が国際的に高まりました。その中で今農政は政策的に環境調和型の農業を推進しています。その時によく注目されるのは、例えば農薬を減らす、化学肥料を減らすといった生物の多様性等に資する施策が注目されていますけれども、なんといっても日本は稲作の国です。この日本の稲作において環境への負荷として、が大きい要素として注目されているメタンを発生を抑制し有効活用する、 この事業の成果に注目していきたいと思います。ということで今日はここ秋田県大潟村にあります稲わらからバイオ燃料や肥料などを製造する実証実験施設より、実証実験で生成されるものや技術のお話をお聞きしました。鎌田さん、吉野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
クボタストーリー、今日は秋田県大潟村にあります稲わらからバイオ燃料や肥料などを製造する実証実験施設について、株式会社クボタ水環境研究開発第1部第2チームの鎌田陽介さんと吉野大輔さんにお話をお伺いしました。聞き手は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんでした。来月も引き続き秋田県大潟村からお送りいたします。来月もお楽しみに。
アグリの未来。この番組は毎月第2第4金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送で、その次の週の火曜日お昼12時からは第1放送でもお聞きいただけます。ラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけます。ポッドキャストでもラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノート、アグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来。この番組は食料、水、環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ、クボタと日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。